皆さんおはようございます。今日は特別、司会もメッセージも手話ろう者で健聴者の方と共に礼拝を捧げることを神様に感謝いたします。私たちは神の家族です。私たちは一つです。今日のメッセージは先ほどの劇でありましたように、聖書の箇所使徒言行録12章1節から19節、テーマは祈りの力。皆さんいつも祈って祈って祈っていると思います。祈りの中で私たちは何から学ぶことができるでしょうか。今日の聖書の箇所から一緒に学びたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日は健聴者とろう者と共に礼拝を捧げて、共に賛美を捧げて、共に祈る時を持つことができました恵みを感謝いたします。私たちはこの教会で集まって、共に御言葉を聞くとき、主が私たちに何を語られ教えられるのか、私たちに必要なことを教え与えてくださるのかを、この場で聖霊とともに助け導いてください。この御言葉を通して私たちは一つとなり、この教会がますます成長できますように助けてください。感謝いたします。尊い主の皆によってお祈りします。アーメン。今日聖書の箇所は使徒12章1節から19節と、とても長いので省略して1節から5節まで、私たちの手話礼拝、いつも私たちが持っている聖書は日本語または英語使っていますね。私たちは耳が聞こえないろう者は、手話が第一の言語です。だから手話で御言葉を読みます。今日は皆さんも一緒に手話で聖書を読みたいと思います。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロをも捕らえようとした。それは叙光祭ですかね。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して 監視された。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが捧げられていた。アーメン。今日の御言葉、ここは教会成長のためになくてはならない必要なことを教えてもらっています。それは何でしょうか。それは祈りです。教会が心を一つにし熱心に祈り続けたとき、人間的には不可能だと思えるぐらい、もうダメだと思うことでも、神様の御業は起こりました。人の思い、限界があります。でも神様はできないことがありませんね。今日はそこから学びたいと思います。まず1節から5節、ヘロデ王による迫害書かれています。イエス様がいた当時はローマが支配していました。ヘロデ王と聞いたとき、皆さんは誰を思い浮かべますか？あのイエス・キリストは生まれたとき、2歳以下の男を殺せと命令したヘロデ王ではありません。ヘロデ王の息子の息子、つまり孫にあたります。ヘロデ大王の孫です。ヘロデ、ヘロデアグリパという名前です。の名前です。そのヘロデ王がユダヤ人からあまりよく思われていませんでした。でも何とかしてユダヤ人に気に入られたい、そんな思いがあり、ユダヤ人が嫌っているクリスチャン、教会、迫害をすることでユダヤ人に好かれようとしていました。それでヘロデ王はキリストを述べ伝えている人たちを迫害し始めました。聖書の中で一番殺されてしまった人、ステパノだったと言われています。12人の弟子の中では最初に剣で殺された人はヤコブでした。イエス様の弟子だったヤコブとヨハネの兄弟のお兄ちゃん、が最初に処刑をされました。ヤコブの ヤコブを殺したときに、ユダヤ人は大変喜んでありますいました。ユダヤ人が喜ぶのを見て、ますますユダヤ人に気に入られたい、気に入ってもらおうと、もっとキリスト者を探して、ペテロは一生懸命キリストイエスを述べ伝えていたところを捕まえて牢屋に投獄しました。処刑のために テロを捕まえたのは良かったのですが、ちょうどその時は杉越の祭りの時でありました。まずいと思いました。杉越の祭りはおめでたい時です。処刑するのは杉越の祭りが終わって、その終わった後に処刑しようと計画をしました。その時ペテロは万兵4人1組、その4人1組の、組が4組ありました。厳しい監視に、その中でもう逃れる方法はない、厳しい状況の中で、教会は何をしていたかというと、ペテロのために熱心に祈りを神様に捧げていました。それが5節に書いてあります。ペテロは熱心にイエス様のことを伝えていただけです。牢屋に投獄されました。何を悪いことをしましたか？ペテロが伝えている間も、教会はペテロのために祈っていました。そして今、ペテロは牢屋に投獄されました。それでも教会はペテロのために一生懸命熱心に祈りを捧げていました。すると6節から11節のところには、ペテロが奇跡的に救い出されたことが書いてあります。どんな方法で救い出されたのでしょうか。皆さん、先ほども言いました、ペテロには4人1組の万兵がいて、牢屋の前には万兵が2人いました。ペテロは鎖で腕も足もつながれていました。普通はローマ時代、よっぽど悪い人でないと普通は入れられて監視されるだけなのです。よっぽど悪い人には兵士一人と鎖がつきます。 でもベテルはその倍の2人、ましてや腕両方。牢屋の外にも2人兵士がいました。さらに向こうの門には第1、第2の門の兵士もついていました。もっと向こうには町の外に出る鉄の門まで厳しい監視がされていました。絶対に逃れる方法はない、無理な状況です。普通じゃなくよっぽどの監視がされていました。4人1組なので、交代制で、監視をされていました。監視は完璧です。方法はありません。いよいよ明日、杉越の祭りが終わったら、その次の日は処刑です。絶対絶命のピンチです。そのような状況の中で、教会の人たちは何をしていたでしょうか。五節です。教会ではペテロのために熱心に祈られていました。神様に祈りを捧げていました。皆さん、クリスチャンの私たちはイエス様を信じている。このクリスチャンの素晴らしさは、このように人間的にもうできない状況であっても祈ることができることです。内村鑑三が書いた本にの中にある本です。田んぼにいたカエル、近所の子供たちが、あ、カエルがいる、私も子供の時田んぼにカエルがいるって捕まえて遊んでいました。近所の子供は遊んでいるつもりです。あ、カエルがいる、あ、石を投げてみよう、遊んでいました。でもカエルはどうでしょうか。カエルは、あ、下手すれ、死んでしまう、一生懸命逃げるしかない、逃げ回ります。これは子供にとっては簡単な遊びと思っていても、カエルにとってはもう命がけです。カエルは言いました。もう私は帰る。帰る。近くの池に帰っていきました。そこに飛び込んで深くまで潜って土の中に隠れました。あ、子供はいなくなったかなと思って、そーっと外に出て、ああ、よかった、いなくなったという話がありました。これと同じように内村鑑三先生は、自分の信徒たちがこのように周りで キリスト者だね、バカだねって迫害を受ける時があります。石を投げつけられることもあるかもしれません。このような中であっても、私たちは逃げるところがあります。池の中に入る。私たちは人間なのに池の中に入ることはできませんけれども、池というのは神様です。神様のところに逃げることができます。この例えが書いてあって、私はとてもそのことを強く印象に残って覚えています。どんな命がけな思いでも、出来事があっても、私たちは教会の中で共に祈り、共に恵みを分かち合う場所があることを覚えてほしいと思います。その時ペテロは奇跡が起こりました。しかも静かな形で、天使に脇腹をつつかれて大声で起こされたわけではありません。脇腹をつつかれました。普通は助けられる時は大声で起こされるかもしれませんね。そーっと脇腹をつつかれました。二人の兵士は深い眠りについていた時です。鎖も外れました。天使はペテロを外へ連れ出すために、ペテロに外へ連れ出す証拠として、帯をしっかり締めて上着を着なさい、靴を履きなさいと言いました。あの厳しい監視の門に立っている兵士、不思議と寝ています。寝ている間に門は自動ドアのように開かれました。第2の2つ目の門も自動ドアのように自然と開かれました。不思議ですね。まるでドラマみたいです。でも本当に起こったことです。普通ではない奇跡です。その時に外へ出たペテロは我に返って、あれ？今僕は牢屋の中ではない、外にいる。とても驚きました。僕は夢を見ていたのだろうか。でも現実に外にいる。ペテロはまず最初に気づかされたのは何でしょうか。僕のために祈ってくれた教会がある。そこにまず一目散に行きました。12節から17節のところにペテロが牢屋から救い出されて、私のために祈っているマリアのうちに、昔は教会という建物はありませんでした。普通の家を使って一緒に祈り、一緒に御言葉を聞いて一緒に食事をとる。マリアの家も祈りの家として使われていたと思います。そこへ行く。 行って向かいました。マリアの家は誰？マルコ。福音書に書いてある？マルコのお母さんの家。そこの家も祈りとして使われていたと思われます。暗い中を家の門を叩きました。家の中では熱心に祈りが行われていました。ですが、戸の音が聞こえて、こんな夜中に、誰？昔、戸を叩く。今はピンポン。耳が聞こえない人の場合は、電気で。インターホンの音で反応して電気が光ります。そして戸を叩いたペテロは、僕はペトロだ。岩の上に立つという意味で、あのように手話でペトロと言います。信じられない。明日はもうペトロを殺される。覚悟して祈っていた。今目の前に、あのペトロがいる。とても面白い人だと思います。普通だと感激してすぐ戸を開けて、おかえりって言うんではないでしょうか。でもドアも開けず、一緒に祈っていた人たちに、今ペトロが来た。みんな、祈っていたみんな、反応は何でしょうか。本当に嫌ではありません。は？何言ってんの？頭おかしいんじゃない？頭おかしくなったんじゃない？そんなことないない。と言いました。何のために祈っていたのでしょうか。ペトロが救い出されるように熱心に祈っていたのに、本当に来たと聞いた途端、信じられない。祈りと反応の違いに、何でだろうと思いたくなりました。でもその反応を見て、私たちも同じようなことがあるのではないでしょうか。でも本当に神様はできるという祈りが大切だと思います。まさか、嘘でしょ？冗談でしょ？もう、本物だ！ペトロだ！と大変喜びました。ペトロはこれまでに来た。物語を話しました。共に喜び、神様を褒めたたえました。あ、ロデさんが、ペトロが来たのに開けなくて祈っている人たちに、面白いのは祈っていた人たちの反応です。熱心に祈っていた。神様は祈りを聞かれる。力がある。私たちの不信仰でも神様は祈りを聞かれます。その時の答えは、はい。そういう時もあります。いえいえ、まだそういう時ではありません。という時もあります。 私たち祈りの中で待っても待っても答えがない、諦めそうになる、でも神様はちゃんと聞いています。神様の時があります。神様の御心にかない、いい時に必ず答えがあることを信じましょう。最後に18節から19節、ペトロは門が開いて外へ出ました。牢屋は空っぽです。それを聞いたヘロデ王は大慌て、一生懸命探した後見つけることができませんでした。だから兵士たちのミスだ処刑するまで厳しい罰を与えました。その後は カイサリアに北の方へ、ヘロデは、そこで話が終わっています。その後は20節から22節のところに、ヘロデ王は突然亡くなったことが書いてあります。私たちは祈った人たちと同じ仲間だと思います。同じ弱さ、同じ不安、大丈夫だろうかと思う時がありますけれども、彼らの祈り、神様が答えられたように、私たちも神様に祈り、神様の答えの時が来ます。私たちの教会である命、鍵となることは祈りです。祈らない教会は死んでいるのと同じです。神様は今日も生きておられます。私たちは共に祈り語り合い、神様と交わりとすることで健康をいただけます。初代教会、ペトロがいた教会は、心を合わせて一つとなって熱心に夜遅くまで祈り続けました。私たちも熱心に祈り続けましょう。ただ祈るだけではありません。祈ったことは、祈りながら大丈夫かな、不安な心は捨てて、必ず神様が答えてくださると信じて祈りましょう。私たちの小さな祈りは大きな祈り、すべては神様が聞いてくださっています。その時、神様の技が働いて、助け、神様にできないことはありません。私たちの考えよりもはるかに超えて、普通ではできない、思いもよらない、できるお方でありますね。ヤコブ5章の16節、正しい人の祈りは大きな力になる、とても大きな力になる。アーメン。 まず教会で祈りから始めて、教会が成長できる鍵、その祈りを始める。人間的な思いを超えて、すごい神様の御業が起こることを信じます。愛する兄弟姉妹の皆さんの心を合わせて一つにして、熱心に祈る教会でありたいと思います。感謝して祈ります。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今朝、神様の御言葉を使徒12章1節から19節の中から聞きました。ペトロのために祈った教会の人たち、奇跡が起きて、ペテロは普通ではない方法で救い出されました。私たちも同じように祈りの中で、神様は必ず素晴らしい技をなされると信じて祈っていくときに、祝福があることを覚え、いつもこの生活の中で祈りを忘れず、心合わせて一つとなって祈りを持つものとならしてください。諦めない心、神様はすべて素晴らしい技に変えてくださいます。信じます。一人一人の良い賜物を生かして、神様と一緒に働くものとならせてください。今週も主の恵みのうちに歩み、祝福が豊かに注がれますように、心から感謝して、尊い主の皆によってお祈りします。アーメン。あ、では皆さんお立ちください。願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、神の豊かなる愛、聖霊の親しき交わりが今集われました兄弟姉妹の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。